ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。幻冬写真書から絶賛発売中の私の著書、日本が売られるの中から、毎回テーマをピックアップして解説しています。皆さん、とにかく今毎日もう一生懸命情報を追ってることだと思うんですけれども、とにかくコロナウイルスということで、毎日ですね、怖い情報が、世界各国から流れてきて、本当にスマホのヘッドライン見てるだけで気がめいっちゃうような感じですよね。なので、ちょっと今日はですね、また番外編ということで、今のこういう状況をどういうふうに私たちは見たらいいのか、どうやって乗り切っていくのか、一番身近でできること、こんなことあんなこと、ちょっとそんな感じで、考えてみたいと思います。まずですね、本当に3.11 の直後もそうでしたけれども、こういう時というのは、緊急事態の時というのは、とにかく私たち不安になるので、もう毎日毎日情報、新しい情報ないかなないかな、情報探しに行くんですね。ところが、情報っていうのはですね、追っかければ追っかけるほど、不安になるんですね、不思議なことに。で、もう私も、特にそうなってるんですけど、情報いっぱい入ってくるんですよ、毎日毎日。そうするとですね、頭がですね、もう、キャパがですね、ないので、ハードディスクと同じで、もう完全にカッチカチに凍結してですね、もう今私の側頭部というんですかね、この頭の皮が微動だにしないんですよ、皆さん。全く動かないんですよ。眉毛も上がらないというね、もう本当にカチカチに固まっちゃって。で、こうなるとね、良くないです。これは、頭が固まるとどういうことかっていう、どうなるかっていうとですね、血流がすごく悪くなって、首も肩もカチカチになって、頭痛もするし、もう体温下がって、免疫下がって、とても、ネガティブシンキングになります。良くないです。なので、もう本当に情報の消化不良っていうのを起こしてしまうと、本末転倒なので、もう思い切って、もう情報断ち、デジタル断食なんていいですよね。本当に必要な情報っていうのは不思議なことに、入ってくるんです。自然と。で、多く入れれば入れるほど、必要ない情報の方がいっぱい入ってきます。で、消化不良になると、よりおどろどろしい情報を欲するようになるんですね。これ体がですね、不健康になってくると、よりジャンクフードをなんか欲するのと全く一緒でですね、情報もね、食べ過ぎ、消化不良を起こすと悪い情報ばっかり欲するようになるという、全く同じことになるので、皆さんぜひ、本当に気をつけてみましょう。で、じゃあ、何が一番必要なのかと。ベーシックなところですね。情報を外から入れなくっても、誰でもわかること。とにかく、まず、免疫を上げて感染しないようにする。行動っていう意味ではね、例えば、人混みだとか、それから、10人以上で一緒に長時間いるようなところ、ライブハウスだとか、本当にカラオケだとか、ね、テレビでは言えませんけど、パチンコとかね、ああいうところ、本当に換気が悪いところ、ああいうところは本当に、避けましょうと。それは自分がかからないというだけではなくて、自分がもしかしてかかって症状が出てないだけかもしれない。その時に、例えば、もっと免疫が弱い人に移してしまわないようにするために、そういうところは避ける。で、マスク手洗いする。これは本当にベーシックなんですけれども、免疫、じゃあどうやってあげるのと。これももう本当にベーシックで、食事、睡眠、温め、血流をいつも良くしておくみたいな話なんですけども、いろんなやり方があると思うんですね。ちなみに私がやってることで、一番今までで効果があったものはですね、ビタミン C ですね。ビタミン C って本当に安く手に入るし、食べ物からでもいいんですけれども、普通にビタミン C のパウダーとかサプリとか、そういうのもすごく安く手に入ります。で、そういうものをとにかく、私の場合は、そうですね、1時間2000ミリグラムぐらい、調子悪いなって時は、飲みます。で、2時間、3時間ぐらいで血中から流れちゃうんで、 ビタミン C って水溶性なんでね。なので、血中のビタミン C をずっと絶やさないように私は1時間2000ミリとか、まあ、元気な時は1日3000ミリグラムとか、ちょこちょこちょこちょこ飲みます。で、そうすると、まあ本当に抗酸化作用が、血の中の抗酸化作用がずっと続くので、まあちょっとぐらいの風邪の症状だったら、まあ治ってしまいますね。重症化しないで治ってしまったり、もちろんお肌も綺麗になりますし、いろいろ毒素を排出していくっていうので、まあすごくビタミン C っていうのは私は個人ではとても効果が、一番身近で安いけど効果があるものですね。それからあとやっぱりですね、こう日本人ならお風呂。ですね。お風呂は、まあ、シャワーで済ますことが私もアメリカに行った時多かったんですけれども、やっぱりね、夜お風呂に入るっていうのは全然違います。体温を下げないことっていうのが、免疫維持には大事なんですけども、まあ、私の一つ秘密として、アメリカ人の友達から教えてもらったこと。お風呂にですね、重曹とお塩を半カップずつ入れるんですね。そうするとものすごく汗が出て、毒素が全部出ます。ちなみにこれはですね、東日本大震災の時に原発事故があって、まあ、世界中がすごく怖がった時に、米軍がですね、米軍の司令部が、日本に駐留している兵士たちに、やりなさいといったことなんですね。とにかく、まあ、重曹ってベーキングソーダって言うんですけども、ベーキングソーダと、それからソルトを入れなさい。で、3週間入りなさい。で、これ実はですね、日常的にやってみるとめちゃくちゃいいです。すごく代謝が良くなって体温が上がって痩せるし肌は綺麗になるし毒は出るしもういいことばっかりですね。もうこれもぜひですねやってみてもらいたいなと思います。で、それからですね、あとはまあ栄養を取るって言ってもまあ排出、毒を排出しても栄養を入れなきゃいけない。栄養って言っても皆さん今ね、スーパーで買ってくるものだったりいろんなものってそんなに栄養満点っていう感じしないじゃないですか。じゃあ栄養ってじゃあどうやって取ったらいいの？例えば学校や保育園の給食だってあれはちゃんと計算されてるようで昔のいろいろ手が入ってない食材を前提にした数値になっているそうなんですね。だからあれですごくいい栄養満点ですよと言っても実は昔に比べて栄養素は下がっているということをですね、ある保育園の先生から、この間私聞いたんですね。じゃあ栄養ってどうやって取ったらいいの？そうは言ったってオーガニック高いじゃない。そんなそうそう買えないわ。無農薬や有機だって割高でしょ？それに忙しいから冷凍食品とかね、やっぱり時短でそういう食材どうしても使ってしまう。そういえばどうすればいいんですか？今更変えられません。っていう人のために私が聞いたすごいこう秘策というかですね、あるんですけど、実は、私が使ってるのは、鹿児島県のですね、あごだしってあるじゃないですか、粉ですね。あの粉を、こう、ふりかけのように、いろんなこう食事にかけるといいよって教わって、ある保育園の関係の方から、もらったんですよ、一袋。で、それをまあいろんなところにかけるんです。で、結構美味しいんですね、これが。なんてことない本当にパウダーなんですけど。で、その先生は自分の保育園で、それをこう、給食にかけたんですね、子供たち。そしたら美味しい美味しいって言って、子供たちは食べたと。で、しばらくそれを続けていたら、結構子供たちが問題行動とか、喧嘩したり、すぐ噛みつき合ったりとか、いろいろこう、なんか非常にこう、ダイナミックな動きをしてたらしいんですけど、それで大変だったらしいんですけど、それが結構なんか、だんだんだんだんみんないい子になって、いい子ってか、おとなしくなって、あまり噛みつきみたいな、こう、すごく暴力的なことをすることが減ったのよと言うんですね。それすごいですね、先生って言ったんですけど、その子たちがお家に帰って、しばらくそのふりかけを試して、お家に帰ってお母さんたちに言ったこと、お母さん、今日のご飯味が濃いよって言ったんですって。つまり味覚が戻ってきたと。なんで味覚が戻ってきたのかというと、実はあごだしが持っているミネラルだったと。現代人の食というのは非常にミネラル不足になっていて、でもミネラルっていうのは非常にこう体の栄養がこう吸収されて機能していくのにとても大事な屋台骨なので、ミネラルをとにかく足していくと。で、食生活やお母さんのお料理っていうのは特に変える必要はなくて、まあ、ミネラルまず足してみてくださいと。で、簡単にできますから。 ということで、まあ、やっていて、まあ、いろんな、子供の、例えばアトピーが治ってしまったりとか、もういろいろ、健康が底上げされて、まあ、とてもいいことがいっぱい起きているというような話を聞きました。で、私は、それを、こう、小さいですね、京都のですね、セリアで買ったふりかけ入れみたいなのに入れて持ち歩いて、結構私もいろいろ移動して外食が多かったりするので、とにかくかけまくってるんですね。なので本当にこれはまあ私の個人的な体験ですけれども、実はすごく身近にそういうものがたくさんあるんだなと。今本当お魚って私たちあんまり食べなくなってね、パン食とか洋食が多くなってますけれども、実は日本のお魚ってすごく重要なタンパク源で、こういう例えば世界的にパンデミックみたいなのがあって輸入のものが入らなくなった時に、一番身近にあるタンパク源としてすごくこうミネラルがある、栄養があるものの一つに、まあ、そういうお魚というのがねあるんだなとか、それからもう一つはですね、今アメリカは自粛して外出られない、家の中にいる時間が多くなって、みんなストレスが溜まって、運動不足にもなると思うんですけどもね。まあそんな時に私が今回見つけた素晴らしいアイテムというのがありまして。なんだと思います、皆さん。もう本当に私もね、本当に5歳の頃に帰って、ああ、どんだけ魚を飲むかしら。もう本当に、あ、こんなに楽しいもんだったんだって思うようなもの。なんでしょう。トランポリンです。家庭用トランポリン。これを思い切って私購入しました。で、まあ、そんなにスペースがあるわけじゃないんですけど、スペース足らないんで、そこに置いて、すごいんですよ、トランポリンって。本当にね、3分間飛ぶだけでも、私の運動不足もあるんですけど、すごく心拍数が上がって、すごくこう、体が熱くなってくるんですよ。体が熱くなってきたってことはもう血流が巡り始めたっていうことなので、もう大体ですね、1日5分とか飛ぶだけで、私もうすぐ寝方とか首とか背中とか固まっちゃうんですけど、すごくそれがね、こう流れるようになったんですね。で、しかも縦の動きなので、場所は取らないし、トランポリンやった後だと本当にぐっすり眠れて、朝まで夢も見ないというような、まあすごい効果が私はあるんですね。で、トランポリンってそこの上でこう、今みんなね、ジム行ってる、人がジム中毒になってる人がいるじゃないですか。いっぱい下船した後その足で行きましたとかね、で撒き散らしましたみたいな、もう本当にああいうのあるんですけど、結構中毒性があるんですよ、ジムって。でもジムに行けない時にトランポリンの上でウォーキングマシンと同じことを足踏みをするとか、いろんなポーズを取るとか、いろんな飛び方があるので、まあ、YouTube 見るとねいっぱい載ってます。あれが意外と侮れないです。結構ね楽しいんですよ。これ本当にハマるんでね、そんなにものすごく高いもんではないんで、皆さんぜひトランポリンまだ売り切れてないんで、ぜひトライしてみてくださいっていうね、こういういろんな楽しみが実は意外と見つかっているわけですね。で、海外でもですね、実はこれものすごくパンデミックで大変で、もう最悪だって言っている状態の中でも、やっぱりいろんな国でいろんな楽しみを皆さん見つけたりしてるわけですね。やっぱ本当に中国の一番閉じ込められているところでも、中国はすごくデジタルが発達して、みんな個人的ライフスタイルがバーって今普及したんですけれども、無理やり昔のように家族みんなで集まってご飯食べるようになった。そしたら意外と家族の時間が戻ってきてよかったよみたいなのだったりとか、イタリアなんかでもですね、もう閉じ込められて外出られない。でも、みんなこうベランダに出て大きな声で歌を歌い出したりとかですね、オペラが始まったりですとか、バイオリン演奏したりとか、本当にそういう楽しみをそれぞれ見つけたりして、みんな結構ですね、ものすごく大きな災害が起こった時に、逆に災害の規模が大きければ大きいほど、今までおかしいよね、なんとかしなきゃねと思ってたけど、変えられなかったことが一度にダイナミックにチェンジできるっていうようなことが起こってるんですね。日本でもやっぱりこんなことでもなかったらテレワークなんてうちの会社やってくんないんだよ。もうどんなもう台風があってもなんか雪が降ろうがね、隕石が降ろうが出てこいっていうような、そんなすごい会社で自分たちはもう本当に社畜って自分たちで呼んでたのに、今回ばかりは世界同時パンデミックなので、もう強制的にテレワーク、強制的に満員電車に乗らなくても良くなったんだよね。これ結構体にはね、いいんですよ。いいことが起きてます。なので、いろいろストレスはあるでしょうけど、テレワーク今はなるべく楽しんで、今は会社で、 通勤満員電車ということがなくなったということをまず喜ぶ。で、働き方も必ずこれ変わってきます。もう私も本当にオーストラリアの国際会議今回行かれなくなってズームでやりましたけれども、これからズームでやっていくとですね、本当にダラダラした会議もアラームが鳴りますから、みんなこれベラベラ喋ってる人がはいここでストップっていうことがですね、いろんなところで起きてくるので、会議もこう効率よくやれるようにね、特にこの日本の会議、長い会議が、効率よくなっていくんじゃないかな。いろんなチェンジが一気にこれから起きていくんじゃないかな。技術的にはもうありますから。だから、実際マンツーマンで人間が絶対に行かなきゃいけないところ、学校とかね、そういうところは、大事にして、で、テレワークでできるようなところは、どんどん無駄をなくして、働き方を人間らしくしていく。っていうチャンスが来てるのかなという気がしますね。食に関してもさっき話したような、もう本当にベーシックだけれども、今まで、例えば安さだったり便利さだったり、パッケージの綺麗さだったりって決めていたことを、もうさすがに薬もワクチンもないから免疫しかないよね。っていうことでお母さんたちが買い物するとき裏成分表を見るようになったとかね。そういう話もね、結構海外から来てて、日本でももう始まってるというふうに思います。それから家族の会話だったり、それからローカルな生産者さん、ローカルな地元の商店街みたいなものを支えること。インバウンドは今は一時的にないけれども、その分、例えば日本人が日本の国内のマーケットを支えていく。そこで足場を固めて、それから初めて国際的にいいところをお互いに交換し合って、もっといいものを作り上げていく。全く新しいタイプの第三のグローバリゼーション、グローバル社会っていうのがこれから生まれていくんじゃないかなっていうような、そういう兆しをですね、海外の人と話していても、日本国内で話していても、たくさん私聞くんですね。で、こういう時は本当に特にメディア、ジャーナリズムっていうのはより怖い、より暗いニュースばっかり、情報ばっかりすくい上げるようなところが本能的にあるんですけれども、こういう時だからこそ、ここで今この先にあるもので光の部分っていうのは何なのかな、でいいことは何なんだろうっていうところをですね、こう意識してすくい上げて皆さんに届けられたらというふうに思います。そういうところもこのコミュニティラジオだからこそできることかなというふうに私は思っています。ですので、本当に怖がるべき、気をつけるべきところとはもうベーシックなところですので、そこを気をつけたら、あとはどうなるかはわからないところがあるので、できることをやって、この小さな、本当に小さいことでいいので、結果が出たらそれをこうみんなでシェアして、少しでも明るい気分で毎日を過ごしていけたらというふうに思います。また引き続きですね、海外国内外の中から、真実の情報、正確なデータに、そして、そこからできるなんかちょっといい話みたいなものを、この間お送りできればなというふうに思っています。お話は尽きないんですけれども、そろそろ今日もお時間となってしまいました。本日お話しさせていただきました、こういう災害、大きな自然災害ですとか緊急事態の時に、情報をどうしていくかとか、それからできることだったり、いろんなこのアイデアですね、こういうこともですね、また今実は私が書いている本、新刊の中に盛り込んでいきたいと思いますので、皆さん、乞うご期待。私も閉じ込められているので、筆、頑張って書きますので、皆さんも、どうぞ一緒に乗り切りましょう。そしたらまたぜひチェックしてみてください。本日は本当に聞いてくださってありがとうございました。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。ぜひ次回もお楽しみに。